堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓二社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から、個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二コサナ社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
こんにちは、堀美智子です。今月は東京都市大学人間科学部教授で医学博士の早坂真也さんをゲストに迎えて、入浴と健康テーマにお送りしています。早坂さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、2週目の今日は入浴の基礎知識と題して伺ってまいります。はい、先週40度で10分、はい、これはね、もうすっごくインプットされたんですよ。交感神経優位というの、はい、それ以外に基本の入浴法というのはどのようなものがあるんですか？
なぜ40度10分全身浴なのかってお話を少しさせていただければと思ってますけども、はい、まあ、40度は先週も申し上げた通り、副交感神経にスイッチが入る、つまりリラックスができる温度ということになりますよね。で、10分間というのは、まあ、十分に体温が上がってですね、血液の流れが良くなるというのが10分間ということになります。また、あまりこれ長すぎますと、今度逆にのぼせてしまうということになりますので、まあ、10分程度というふうにお勧めをしてますよね。それから、あと、全身浴、肩まで使う全身浴っていうのは、効率よく体に温熱とかですね、あと浮力、水圧を得られるっていう、まあ、このお湯の深さということになりますので、ただ、もし息苦しいなと感じる方はですね、おへそぐらいまでの半身浴にしていただけるといいんじゃないかなと思ってますね。
よくですね、健康法で、半身浴というのがものすごくブームになった時がありましたよね。で、その時の半身浴っていうのは、30分とか1時間ぐらいとか、だから一時期ね、本を持って、
そうですね。
お風呂の中で読んでた時期があるんですけれども、それと40度10分と全身浴、どっちがよろしいんですか？
そうですね。普段であれば、やはり時間があまりない方が多いので、40度10分全身浴をお勧めをしているんですね。あとはもちろんこの浮力とか水圧を十分に感じるということであれば全身浴がお勧めなんですが、土日とかですね、お休みの日にすごく時間があって、今日はたっぷりお風呂に入りたいなという方は半身浴で、大体倍の時間入っていただけるというふうに言われてますので、例えばまあもし40度であればですね、20分ぐらい入っていただいてもですね、全然問題ございませんので、今日はお風呂でゆっくり入りたい場合は半身浴というふうにお勧めしてますね。
時々ですね、長くお風呂に入っていると、気持ちが悪くなって、とてもそんなに長く入れないわっていう方いらっしゃるんですけれども。
一つやっぱり体温が上がりすぎてしまっている可能性があるかなというふうに思ってます。あとはまあ場合によってはやはりその水圧が体にかかりますので、体調が悪いとですね、水圧がしっかり肩までかかってしまいますと、いろんな気分の悪さにつながってくると思いますので、気分の悪い時は早く出ていただくか、半身浴にするか、もう少しぬるい温度にしていただくのがいいかなと思いますよね。まあ、あとはもう無理しないってことですかね。入らないってことです。シャワーにしていただく
のいくら良いとはいえ、
そうですね。
はい、気分が悪くなっちゃったら、本末転倒ですね。あと、肌の乾燥を防ぐのに効果的な入浴方法というのはございますか？
お風呂に入りますと、確かに一旦皮膚のですね、水分量っていうのは、潤いというのはかなり増えるんですね。はい、ただ実は10分しますと、入浴前よりも乾燥が進むということが私たちも実験でやって分かってるんですよね。一時急激にですね、水分量増えるんですが、その後急速に肌の乾燥が進んでいきますので、その間というのはわずか10分しかないんです、お風呂から上がった後はですね。ですので、この10分以内にぜひ保湿をしていただきたいということで、もうできればですね、浴室の中で保湿をしてしまうぐらいのことをやっていただいた方がいいかなと思っておりまして。
出てから体拭いてちょっとうろうろしてたら、はい、10分なんてあっという間ですよね。
あっという間なんですよね。あとはもう最近だとですね、お風呂の中で使えるような保湿剤だったりだとか、あと保湿成分のある入浴剤なんかもありますので、そういったものも活用いただくのもいいかもしれませんよね。
あと入浴中の事故っていうので、はいはい、大体どのくらいの方が亡くなってるんですか、はい、
これ年間1万9千人の方が亡くなっていると報告があるんですよね、
はい、1万9千人、
はい、そうなんです。
それはどういう事故？
9割以上がですね、65歳以上の方というふうに言われておりまして、高齢者に多い事故ということなんですね。夏は少なく冬が多いという特徴がございます。で、冬が多いのはどうしてかってことなんですけども、これはよく聞くヒートショック、こちらではないかというふうに言われてますよね。で、このヒートショックというのは何かと言いますと、急激な温度差によって血圧が大きく変動するということで、脳卒中や心筋梗塞を起こしてしまうという、まあこういった事故のことを言うんですよね。で、一方ですね、このまだ暑い時期なんですけども、この時期はですね、熱中症に注意していただきたいんですね。で、お風呂で熱中症っていうふうに思うかもしれませんけれども、お風呂の中でもですね、特に夏の間暑いと、浴室もかなり温度が上がってますので、体温が上がりすぎてしまって熱中症を起こすということがあります。当然ですけど、水分補給をあらかじめしておくとかですね。それから冬の場合はヒートショックの予防ということで、脱衣室を温めるとか、加計をするとかですね、急な温度差を避けるということですね。あとはお湯の温度をあまり上げすぎないということもポイントですし、あとはあまり長居をしないということですかね。
昔だとお風呂って別の建物の中にあったり、いつの話してるんだって話
ですね。
今は割とね、密閉した空間の中で、はい、でも浴室なんかは暖房してないので。
多いですね。脱衣室も大体寒いところにあって、暖房しないことが多いと思いますので、はい、ぜひ冬になりましたらですね、暖房していただきたいなと思ってるんですね。
お湯を張って、はい、蓋なんか開けておくと、はい、湯気で。
あ、そうですね。いいアイデアだと思います。浴室はなかなか暖房ってのも難しいと思いますので、蓋を開けてお湯を入れていただくとかですね。それから入る直前に少しシャワーで1、2分でも結構ですので、かけ流しをしていただいて、それで湯気を立てていただくっていうのも大事だと思います。
シャワーで浴室の中に湯気を立てておく、
はい、そうですね。はい。それだけでもかなり温まりますよね。
もし湯船の中で家族かってなった時には、どういうことを気をつけてるんですか？
そうですね。これはかなり焦ってしまうと思うんですけども、一番大事なことはですね、意識がない方をお湯の中につけたままにしないってことが一番大事なんですよね。例えば公衆浴場みたいなところであれば人手がありますので、湯船から具合の悪くなった方を出すってこともあると思いますけども、自宅の場合は多分そうもいかないと思います。一人で一人の方、大人を抱えるってのはかなり重いですので、まずは湯船の栓を抜いていただきたいんですね。
お湯を流しちゃう。
流しちゃうんです。で、その間、意識のない方がですね、鼻とか口がお湯につからないような形でちょっと支えていただきたいんですけども、まずお湯を流してしまって、お湯のあるところにつけとくっていうのをなんとかそこから脱出するというかですね、避けていただくっていうことです。で、それで少し時間稼ぎはできますので、119番をかけていただくっていうことが大事だと思いますね。
お風呂の中で事故が起こった時っていうのは、最終的な死因っていうのはどういうものが多いんですか？溺れちゃう？
意識がないと溺れてしまう方も当然いらっしゃいますよね。先ほど1万9000人の方という話をしたんですけれども、救急車なんかに搬送されている方から推計で1万9000人という数字を昔厚生労働省の研究班が出しているんですね。
はい、
一方で実際に溺死したという数字になっている方はですね、今だいたい5000人から6000人ぐらいというふうに言われていて、かなり差が実はあります。で、この差は何かと言いますと、完全に溺死してしまったということであればですね、死因に溺死と書かれるんでしょうけれども、そうでない場合はですね、場合によっては、この方心筋梗塞でもともとかかってたということであればですね、心筋梗塞と病名として書かれてしまったりということで、なかなかそこの部分はですね、しっかり数字として上がってきにくい部分もあるのかなというふうに思ってますね。
湯船の中で溺れるということになってくる、はい、そういう事故ということに関しては、はい、お子さんの場合はどうなんでしょう？
お子さんはですね、そんなに多くはないんですけども、一方で小さなお子さん、まあ、例えば5歳以下とかですね、それくらいのお子さんで、やっぱり時々亡くなるっていう事例が非常に残念なことにあるんです。で、これは多くの場合は一瞬親御さんがですね、目を離してしまうっていうようなことですね。で、そうしますと、小さいお子さんだとですね、頭の重さがあってバランスが悪いもんですから、湯船に顔をつけてしまうようなことがあってですね、本当に1、2分顔が湯船に浸かってしまってますと、それだけでももう溺れてしまって命の危険になってきますので、一瞬たりともお子さんから目を離さないというのはすごく大事なことになるんですよね。
子供とか孫とかを湯船のところに立たせて、はい、わーって言いながら、こっちは頭洗ってると、
そうですね、
はい、もう何も見えない。
はい、見えないってことありますね。
はい、
まあ、そういう時ちょっとおすすめなのは、お子さんは、まあ、湯船から出すのが一番なんですけども、小さなお子さんだったらですね、例えば幼稚園児ぐらいのイメージだとすると、歌を歌ってごらんっていうふうに言うんですよね。そうすると、その間というのは安全だとか確認できますので。
声が聞こえるから。
そうです。はい。
各家族になって、一人でどうしても入浴させなきゃいけないってなると。
はい、ね、髪も洗いますもんね。
そう、子供のことばっかり気にしてると、自分の体も髪も洗ったことないわっていうようなね、
ね
お母さんね、はい、本当に時々いらっしゃいます。はい、歌を歌っても
そうですね。
はい、それはいい間ですね。はい、あと夜寝る前の90分ぐらい前に入るといいよっていうのは先週伺ったんですけれども、はい、睡眠への影響ということで、 じゃあ、食事と入浴。
はい。
帰ってきた時に、お食事にします、はい、お風呂に入ります？ね、なんていう、それ昔の話ですね。
ありますよね。
聞きますけど、はい、どうなんでしょう、食事と入浴、
ね。ちょっとこれも帰宅時間にもよるんですけども、就寝する時間から逆算して考えていただきたいんですね。就寝から1時間半前にお風呂に入るっていうことを考えていただくと、あとはあまりお風呂の前後30分から1時間ぐらいはですね、食事はしない方がいいというふうに言われてますので、そう考えますと順番で言うとおそらく食事をして少し休んで、それからお風呂に入って90分経ったところでお休みなのが多分一番いいんじゃないかなとは思ってますね。
食事を先にして、30分以上経ってからお風呂に入って、そして90分ぐらいに入眠という。はいはい、なかなかハードル高いですね。
なかなかハードル高いですね。あんまり夜遅い場合はそうはいかない可能性はあると思います。で、夜遅い場合は寝る直前にお風呂に入るということもあると思うんですよね。
はい。
まあ、その場合にはあまり体を温めすぎないことが大事だということで、一旦体が温まりすぎてしまいますと、やっぱり1時間半ぐらい眠れなくなってしまいますので、直前にですね、お風呂に入る場合は、ぬるいお風呂に短時間、ないしはシャワーで済ますということも一つの方法かもしれませんよね。
どういう時にシャワーを優先した方がいいんですか？
はい、寝る直前ということですかね。どうしても一旦お風呂に入りますと体温が上がってしまって90分間は寝つけないってことになりますので、うん、もう本当に例えば寝るまで30分しか時間がないよとかっていうことであればですね、さっとシャワーを浴びていただくのも必要かなというふうに思ってます。
あと何か基礎疾患を持っている方なんかで、はい、こういう時はシャワーだけで済ませた方がいいよっていう方はどんな病気の方なのか、
はい、そうですね。その私たちの過去にやった研究で、例えば血圧が高い方で言えばですね、
はい、
お風呂に入る前に血圧が160以上あるような場合ですよね。これ一つ要注意ということになりますね。そのまま入ってしまいますと、リスクが、いろんな体調不良を起こすリスクが3倍以上になるというのは過去の私たちの研究で分かってますので、それが一つになります。あともう一つはやはり熱があるときですよね。やっぱり7度5分以上の熱があるときも、これも体調不良になるリスクということかと思います。それ以外にもですね、やはりなんとなく今日体調が悪いんだったときは無理しないっていうのはすごく大事な話でして、そういうときには無理に入らずにシャワーだけで済ますっていうこともあるのかなと思ってますよね。もし普段通院されている方はですね、ぜひ主治医の先生にどんなふうにお風呂に入ったらいいかっていうことも尋ねていただくのも大事かなというふうに思ってますね。例えば血圧とか心臓とか何か肺のそういった慢性の病気がある場合は、おそらく主治医の先生適切なアドバイスをしてくださると思いますので、はい、そこはぜひ聞いていただくといいんじゃないかなと思ってますね。
一般の風邪なんかの時はどうなんですか？
はい。風邪の時はですね、まあ体調が良ければ入っていただいていいかなと思ってますが、やはりこれ熱が一つの目安でして、7度5分以上というのが一つの目安かなと思ってますよね。
これ37度5分以上になると、どうしてダメなんですか？
はい、ちょっと理由ははっきりわからないんですが、やっぱり何か大きな病気が隠れている可能性があったりだとか、やっぱり同じ風邪であってもですね、ちょっと重症感があるような場合だと、そういう熱がかなり出てくるってことになりますので、やっぱりその状態で入ってしまうと良くないリスクはですね、確か十何倍かになりますかね、その後ですね、お風呂に入って体調不良を起こすリスクが上がってきますので、やめた方がいいかなと思いますよね。
エコというようなことで、はい、毎日使ったお湯を捨てないで、湯船に溜めといて、また追い炊きをして入浴するという、
はい、
循環型のお風呂が一時期すごく話題になったことがありましたけれども、あれはどうなんでしょう？
そうですね。あまりおすすめはしないですね。次の日の沸かし直しっていうのはですね。これなぜかと申しますと、雑菌がかなり増えるんですよね。私たちは過去実験したことがあるんですけども、前の日に比べて次の日ですね、一晩経ったお風呂っていうのが、みんなが入った後の話ですね。雑菌がなんと6000倍になってたという。
6000倍
?6000 倍です。かなり雑菌が増えるんですよ、一晩置くとですね。ですので、まあ、あんまりおすすめはしないかな、というふうに思ってます。どうしても追い炊きしたい場合は、風呂水清浄剤ですかね。次の日の追い炊き用の、まあ、そういった薬剤なんかも売ってますので、そういったものを使うか、ないしは、毎日抜いて、温めて入れていただくのがいいだろうと思いますよね。
前日の残り、はい、温め直し、6000倍の雑菌が、
そうですね、
いるって聞くと、
そうですね、
ちょっと健康な、うっかり飲んじゃうかもしれませんものね。
そうですね。はい、まあもちろん洗濯とかね、はい、そういったものに使っていただくのは全然結構ですけどね。はい。
じゃあせいぜい洗濯までにしときましょう。
そうですね。
はい。今週のゲストは東京都市大学人間科学部教授で医学博士の早坂真也さんでした。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週は先週に引き続き、アルファオリゴ糖は悪玉胆汁酸を減らして腸管バリア機能を高めるというタイトルでお話しさせていただきます。肝臓で作られた胆汁酸は小腸で脂肪吸収に働いた後、その 95% 以上は門脈を通って肝臓に戻り再利用されています。このサイクルは腸管循環と呼ばれています。加齢によって 肝臓の機能が低下すると胆汁流量が減少し、胆汁は減少していきます。悪玉細菌から作られる悪玉のデオキシコール酸やリトコール酸といった胆汁酸は疎水性が高く、ミセル化によって脂肪吸収に効果的なのですが、その反面、腸管上皮細胞の細胞膜を壊すような細胞毒性を持った大腸リスク因子でもあります。一方、善玉細菌が作るウルソデオキシコール酸は、善玉の二次胆汁酸として、浸水性のため細胞毒性は低く、消化管への負担が少ないのが特徴です。ウルソデオキシコール酸は、腸管から吸収されるとそのまま腸管循環に入り、Rα リポ酸と同様に肝機能を改善して胆汁分泌を促進することも知られています。シクロケムでは、α オリゴ糖摂取による高肥満効果について報告しています。この検討では、マウスは普通食群、高脂肪食群、そして α オリゴ糖を添加した高脂肪食群に分けて、α オリゴ糖に高肥満効果として、体重増加抑制作用や内臓脂肪増加抑制作用のあることを確認しているのですが、同時に腸内細菌層の変化についても検討しており、高脂肪食によって悪玉のデオキシコール酸やリトコール酸を作り出すクロストリジウムは増加するのですが、アルファオリゴ糖を摂取することでクロストリジウムを減少させることを明らかとしています。また、短鎖脂肪酸を増やすバクテロイデス菌、ヤス菌とも呼ばれていますけれども、このバクテロイデス菌や善玉菌が増加することも確認しています。また、別の研究において、アルファオリゴ糖などの食物繊維によって短鎖脂肪酸の生産量が増加すると、悪玉菌のクロストリジウム菌が減少し、その結果、腸内において悪玉胆汁酸への変換が抑制されることが明らかとなっています。このように、アルファオリゴ糖は腸管上皮細胞に対する細胞毒性を持つ悪玉胆汁酸の酸性を抑制して、腸管バリア機能を高める可能性があると考えられます。アルファオリゴ糖には、食用の合成乳化剤であるシュガーエステルの腸管上皮細胞に対する細胞毒性を抑制する作用のあることも知られておりますので、アルファオリゴ糖はシュガーエステルや悪玉胆汁酸によって崩壊した腸管バリア機能を修復するためのダブルパワーを持ち合わせているということになります。
お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。美肌のための3つの成分、レチノール、コエンザイム Q10、Rα リポ酸を配合した美容液、コサナのシクロラボラトリトリプルエッセンスを番組お聞きの10名様にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。コサナの美容液、シクロラボラトリトリプルエッセンスプレゼントのお知らせでした。堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク、この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。